はずきなだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。はい、4月16日放送分です。ハッピーバースデートゥーミーでした。はい、4月10日誕生日だったんですけど、またね、年齢を一つ重ねまして、少しだけでも大人っぽくなりたいなという、そんな1年でございますが、今年もね、どうしようかなって毎年このタイミングで考えてるんですけど、年齢よ、もう今年もね、去年プラスにしたばっかりなので、今年も永遠の25歳プラスでいきます。いいのか、いいのか。これそろそろね、もう来年はね、さすがにしんどいなと思うのよ。いや、いい加減サバ読みすぎだろうって言われると思うんで、今年限りはね、25プラスにしようと思うんですけど、来年はね、なんかちょっと年齢上げて、永遠のじゃないのにしたいね、そろそろ。まあまあなんとかとかさ、おおよそなんとかとか、すごいね、アバウトな感じでね、来年の年齢はね、ちょっと上げようかなって今から思っておりますが、まあこんなね、私でございますが、この年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。では、レベルアップした私は今日も最後までいきますよ。みんなも一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキング。ハルキング。このコーナーは、ある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。今回は私バースデーを迎えまして、原点回帰をしましょうということで、酒のランキングを持ってきました。とはいえね、昔にね、ビールのランキングはしちゃったんですよ。だからビールは持ってこれ持ってきてもよかったんだけど、ビールじゃないのにしようと思い、最近さ、ウイスキーの話が多かったじゃない。ウイスキーに浮気してたりね、なんだかかんだかいろいろね、こうフラフラフラフラしてたんですけど、ビールの次に私は何が好きなんだと思いまして、こちらです。私はるきなが好きな焼酎ベスト3です。焼酎がね、好きなのよ、なんだかんだ。やはりいろいろね、カバランとか、こう何、ウイスキーもね、バーボンとかっていろいろ浮気してたんですよ、この2月3月ね。オフ会の時もね、いっぱいみんなウイスキー持ってきてくれたのよ。私がウイスキーと言っていたので、あれももちろん美味しかったんだけど、ちょっとね、次は焼酎の差し入れしてって言ってるわけじゃないよ。焼酎のね、話をちょっとしたいなと思って持ってきました。 お花見とかもう終わってる時期、4月16日って東京は散ってるかもしれないよね。花見酒なんかもあるじゃない。そんな時にね、こんなボトルが1個あったらわーって華やかになるよっていう、そんなね焼酎を選んでみました。では早速いきましょう。第3位は獺祭の焼酎。皆さん獺祭って聞いたことありますか？お酒ね、そうね、飲まない人は聞いたことないと思うんですけど、あの日本酒でね結構有名なお酒なんですけど、旭酒造株式会社様から出ている獺祭の焼酎です。はい、獺祭日本酒が有名なんですが、この焼酎は清酒獺祭の剥いだ当日の酒粕をそのまま蒸留して主成分を取り出したものです。酒粕からできた焼酎なんですね。その製造方法から量的にはたくさん取れないんですが、獺祭の綺麗な香りをそのまま焼酎の中に閉じ込めています。日本酒のこの獺祭は結構フルーティーでね、女性の人気が高いんですけど、そのフルーティーさもちょっとね残ってるんだけど、焼酎の方はね結構キリッとしてるの、爽やかなね味わいなのですよ。で、初めて飲んだ時は、私もともと日本酒も獺祭が好きなんだけど、獺祭も好きなんだけど、なんかあ、焼酎ってあるんだって、でも日本酒のあの甘みで焼酎になったらどうなるんだろうと思って飲んだの。香りがフルーティーなんだけど、味がね結構くるのよ。ツーンとガツンとくる焼酎なのね。でも香りが甘いからグイグイ飲んじゃって危ない危ないみたいな、飲みすぎると大変だっていうような焼酎なんだけど、めちゃくちゃ美味しくて、これがねまた結構焼酎って20度とか25度のお酒が多いんですけど、この獺祭の焼酎は39度、ちょっとね高めです、アルコール度数が。でもなんか変な酔い方をしない、うん、次の日頭痛いみたいな酔い方をしないのはやっぱりねいいお酒なんだなって思いますね。ぜひねこちらはね、まあねソーダ割りとかでもいいんですけど、ロックでクイックイッとゆっくり飲んでいくのがおすすめです。そしてこのね獺祭の焼酎に合うおつまみもご提案します。今日はあの焼酎ってやっぱりお刺身とかさ、どっちかっていうと煮物とか和風な感じの食事がいいんじゃないかなって思うんだけど、この獺祭の焼酎もちろんそれも合うけど、酒盗とか塩辛をクリームチーズにのせて食べるおつまみにね結構合うと思います。このクリームチーズのまったりしたおつまみの中でキリッとね獺祭の焼酎を飲んでいくっていうのがね結構おつなんじゃないかなと思います。第3位は獺祭の焼酎でした。続いて参りましょう。第2位は黒木本店様から出ている記録というお酒です。芋焼酎です。はい、聞いたことありますか？結構ねこちらね有名といえば有名だと思うんですけど、7が3つの木に漢数字の6で記録と読みます。喜ぶにね6とも書く場合もありますね。蔵元自ら育てた原料芋黄金千貫を焼酎一筋のこだわりで仕込んだものです。穀物の優しい甘みや紅茶熱く甘みのある香りがします。これね芋焼酎さ、このさつまいものねふわっとした甘い香りがね漂ってくるんですよ。でこの記録芋焼酎なんだけど、あの芋焼酎苦手な人って芋のなんだろう癖みたいなのが苦手でちょっと芋焼酎はっていう人が多いんだけど、記録ねすっごい飲みやすいんですよ。飲みやすい、変な癖はないのにさつまいもの風味とね甘さ、穀物のね甘さがね鼻の中と喉越しっていうと焼酎はちょっと違うかもしれないんですけど、本当にね喉通った後にふわって広がる感じです。こちらはね25度と一般的な焼酎の度数と変わりないかなと思います。 あの水割りかお湯割りがおすすめです。お湯割りの方がね、こう味というか風味が柔らかくなるので、結構ね、芋でも苦手だけど飲んでみたいっていう方はお湯割りがいいかもしれません。さっぱり飲みたいよっていう方は水割りにしてください。こちらもね、何でも合うのよ。あの肉もね、魚もさっき言ったようなチーズ系も合うんですけど、このね、記録に関してはお刺身とあと焼き魚がいい、お魚系がね合うかなと個人的には思います。お刺身だったらなんだろうね、マグロとかでもいいし、あのホタルイカとかもいいかもね。ホタルイカ酢醤油みたいな感じでね、さっぱり食べて芋の風味で流し込むみたいな、そういうのもイカ刺しとかね、お刺身のおすすめと合わせてぜひ記録も飲んでみてください。栄えある1位はこちらです。こちらも黒木本店様から出ているなかなかです。なかなかは麦焼酎です。なんだかんだね、一番好きなのはなかなか。メニュー見て焼酎っていう欄があって、なかなかがあったら大体私はね、なかなかを頼みます。でこちらは上品で香ばしく、ほんのり甘い穀物の香りを持ちます。キャラメルのような風味が繊細に口中に広がり、程よく軽やかさのある味わいと書いてあるんですけど、私ね、キャラメル感はね感じたことないんだけど、キャラメルほど何甘ったるくない、甘ったるくないっていうか、私が甘いもの苦手だからそう感じるだけかもしれないんですけど、あの優しい甘みが広がります。結構ね飲みやすいと思いますね、麦焼酎の中でも。でいろんなね飲み方、これこそねロックでも水割りお湯割り何でも合うんですけど、私が一番好きな飲み方は炭酸割りです。でちょっとね味足したいなって思った時に梅干しを入れたりとかが好きですね。レモンでもいいんだけど、私個人的には梅干しを入れる方が好きです。こちらもね、おつまみ、お刺身、お肉、お魚何でも合うんですけど、なかなかはね焼き鳥がいいね。ビール焼き鳥、ビール焼き鳥、なかなかソーダ割り焼き鳥、なかなかソーダ割り焼き鳥、最後の一杯に梅干しを入れてさっぱり終わらすっていうのがね結構好きですね。あと明太焼きなんかも合います。もう何でも合います。はい、こんなところで私のもうね焼酎の話して、もう飲みたくてしょうがないんだけど、もはやもう3位が獺祭の焼酎、2位が記録、1位がなかなかということでした。その他にもね、いろんな種類があるので、米焼酎とかしそ焼酎とかね、栗焼酎とか、焼酎って言ってもいろんな種類があるので、もしよかったら皆さん巷でね珍しい焼酎があったらぜひ飲んでみてください。おすすめあったらぜひ番組宛てに教えてくださいね。以上、ハルキングのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキナに寄ってきな。いらっしゃいませ。 ここは飲みどころ春樹な。今宵飲んでもらいたいお酒とそのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしするお店です。今宵も春樹なに寄ってきな。さて皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、東京はね、3月20日ぐらいに雪が降るという謎現象があり、その後急に暖かくなり、お酒が美味しそうな天気が続いております。とはいえ、こちら4月16日放送分でございます。桜ももう散ってしまっているのではないでしょうか。新緑がキラキラと眩しいのではないでしょうか。というわけで、今回はその新緑のように綺麗な緑色のカクテルをご紹介いたします。メロンボールというカクテルです。その名の通りメロン味のカクテルです。何のひねりもないんだけど、結構ね、綺麗な黄緑色なのよ。この季節にぴったりだなと思って持ってきました。作り方も簡単です。メロンリキュール、いろいろあるんですけど、私はボルスから出ているリキュールのメロンがおすすめです。こちら 40ml にウォッカ 20ml、 あとはオレンジジュース 120ml ほど、この3つで完成です。作り方も簡単です。オレンジジュース以外の材料を氷とともにシェイクし、氷の入ったグラスに注ぎます。とはいえね、シェーカーが家にあるところってあんまないと思うので、コップに入れちゃっていいと思います。そこにオレンジジュースを注ぎます。軽く混ぜます。完成です。はい。味はね、そのまんまメロンのね、香りが感じられるので結構優しい味わいです。ただね、オレンジジュースの方が濃いめに出るので、もっとね、メロンっぽい味がいいよっていう人は炭酸で割るのもいいかもしれません。もはやそれメロンボールじゃなくなっちゃうんだけど、オレンジジュースじゃないから。とはいえね、パインジュースで割ってもおすすめです。酸味がもっと欲しいよ、甘酸っぱさが欲しいよっていう方はパインジュースでね、割るのがおすすめです。もう一個あるのよ、これ。一番ね、私がこれはいいじゃないかっていう飲み方が、まあ基本一緒なんだけど、このメロンリキュール、ウォッカ、そこをオレンジジュースじゃなくて炭酸にして、上にバニラアイスを乗せるの。メロンフロートみたいな。メロンフロートカクテルになるんじゃないかなと思って、今度作ってみようと思いました。そんなね、メロンボールのカクテル言葉があるんです。2つあります。感情を包み隠した美貌の持ち主と、変身というカクテル言葉があります。いいよね。4月入学とかさ、新しく会社に入った方とかさ、いろいろいると思うのよ。結構ね、春休みが明けて大学デビューとか、いろんな変身をねした人もいるかもしれないんですけど、4月に変身したかったけど間に合わなかった、次はゴールデンウィーク明けだっていう方も中にはいるかもしれないので、そんな方にもね、このカクテル言葉を捧げます。変身、あと感情を包み隠した美貌の持ち主、綺麗な感じで美しくかっこよく変身しちゃってください。おつまみは、そんなカクテル言葉にちなんで、漫画ヤマトナデシコ七変化のご紹介です。ヤマトナデシコ七変化は、別冊フレンドで2000年4月から2015年2月号まで連載され、全36巻のコミックです。作者は早川智子さんです。アニメやドラマにもなっているので見たことがある方もいるかもしれません。これ一応テーマがビジュアル系コメディになってるんですよ。どういうことって思うじゃない。 これ後で説明しますね。簡単なあらすじです。高野恭平、織田竹長、遠山雪の城、森井蘭丸はそれぞれの事情で洋館に下宿しながら高校へ通っていました。そんな時、家主のおばさまが仕事のため家を出て行ってしまいます。引っ越してくる姪の女の子を立派なレディにしてくれたら3年間家賃ゼロという条件を提示します。ところがやってきたのは陰気、ネクラ、不気味、おまけにホラー大好きの中原すな子だった。豪華な洋館で始まった美少年4人とネクラ少女の奇妙な共同生活、そこに様々なキャラクターたちが絡んでくる。少女漫画としては恋愛絡みが少ないが、主人公4人の男の子たちとの関係は男女というより家族に近くなっていく。この5人の運命はいかに、というね、ドタバタコメディ、ビジュアル系コメディでございます。出てくるこのね、男の子4人、メインの男の子4人が学校の中の王子様って言われてる存在なのよ。喧嘩が強いとかね、お家がお金持ちとか、とにかく可愛いとかね、女ただしとか、いろんな性格とか個性があるんですけど、まず学園ものでさ、この御三家みたいな、御三家って今言わないかもしんないけど、この4人組とかのさ、王子様系がいる漫画ってまずときめきポイントじゃん。花より団子とかさ、そういうのもそうだと思うんですけど、でこれでさ、結構可愛い子とか努力家とかそういうヒロインが来るんだけど、このすな子ちゃんっていうのが基本あのドラえもんみたいに三等身で描かれてるのよ。なんか顔もぽっちゃりした本当にキャラクター、あのキャラクターなんだけど、そういうクレヨンしんちゃんみたいなフォルムなのなんだけど、何かあった時にすっごい美少女に描かれるのね。八頭身で喧嘩も強い、家事もできる、黒髪ロングの美少女みたいに描かれるんだけど、基本はそのぽっちゃりした感じの可愛らしい感じで描かれてるんだけど、この恋愛要素もさ、絡んでくるのかなと思うのよ。誰かとくっつくんじゃないのかしらとかね、そういうドキドキドキドキをこう持ちながら読み進んでいくんだけど、メインはすな子ちゃんがちゃんとしたレディーになっていくかどうかっていうね、戦いをしてるので、それをさ、こう小さい私、この漫画読んだのが小学生の頃だったんだけど、なんか高校生になったら私もこんな綺麗になれるんじゃないかみたいな、変身できるんじゃないか、今は地味だけどみたいな、そんなね夢を描いてよく読んでいた漫画です。でこの漫画だけじゃなくて、すごい感銘を受けたところがあって、この作者の早川智子さんがなんでこれをビジュアル系コメディって言ってるかっていうと、まずこの早川さん自体がビジュアル系のバンド大好きなのよ。まあ今あんま聞かないけど、バンギャって言われる人種なのね。清春さん、黒夢とかサッツの清春さんが好きで、私も当時っていうか今もなんだけど、清春さんが大好きなのね。でこの高野恭平くんのモデルがまず清春さんなの。それだけでさ、もうビジュアルが好み一致してるわけだから、めちゃくちゃ見てて目にいいみたいな、もう幸せみたいな、そんな感じなんだけど、この漫画とかでも結構清春さんが好きっていうのを後書きで書いてて、アニメ化された時に清春さんがアニメのオープニングとエンディング担当したの、書き下ろしで、ってなった時に、わ、好きを発信するってすごいなと思って、なんかね、それで推しがさ、今風で言うとね、推しが自分の漫画アニメのオープニングエンディングを担当してくれたみたいなっていうのを叶えてるのを見て、うわすごいなって、私も好きをね発信していきたいなって思った子供時代です。そこからね、ちょっと一時ね役者になるぞってなった時にアニメ好きって言えなかった時もあるんだけど、 今はそこを一周して、私もこの番組とかで好きを発信して、いつかねそんな好きをお仕事にする、好きな人が例えば何、私の例えばこの先出たドラマの主題歌とか担当してたら幸せだなぁなんて思って、またねこの大和なでしこ七変化を読み返してしまいました。皆さんもね、これからこうなってきたいぞとか、好きなことは好きだって叫びたいぞでも言えないっていう時は、この大和なでしこ七変化を読み、そしてメロンボールを飲んで、すっきりした気持ちで次の日を迎えてみてはいかがでしょうか。あら、私も久しぶりに清春さんのアルバムを聴きたくなったので、今日は閉店、またのご来店をお待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
夢忘れられない、もうこんな真夜中に言葉を並べて、明日はもういいから、さあ遠い
『ミュージックゼロチャンネル』パワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、4月16日放送分、春樹なら乗ってきな、いかがでしたでしょうか。お別れの時間が近づいてまいりました。メッセージをご紹介します。ラジオネームケイタロウさんからです。ありがとうございます。3月16日放送、ハルキング宛てです。カーテンはいるね、暗くなると思う以上に中は丸い見えや。私も何回も引っ越し、一番気をつけることは必ず悪いやつが見てると思うこと。泥棒や痴漢は空き家を見張っていて、人が入ると狙う。空き巣に鉢合わせたら危ない。夜中に襲われる。気をつけてね。というメッセージです。ありがとうございます。東京に来てからはさすがにないけど、地元とかだとさ、家に鍵をかける習慣がまずなかったから、そこをね、一番気をつけました、私は。鍵をかけるって、そんなとこかよって感じですが、メッセージありがとうございます。 番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。次回春樹なだ乗ってきなのメッセージテーマは、毎日食べても飽きないもの、ご当地自慢、ご当地グルメ自慢です。メッセージお待ちしております。そして私春樹菜も X をやっております。 ハルキナで検索してみてください。告知も出るかもしれません。ぜひぜひ要チェックでお願いします。では4月放送もありがとうございました。また5月にお会いしましょう。次回も一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。